新約聖書ローマの信徒への手紙第一章一節から七節。キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され、召されて使徒となったパウロから。この福音は神がすでに聖書の中で預言者を通して約束されたもので、巫女に関するものです。巫女は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活によって力ある神の子と定められたのです。この方が私たちの主イエス・キリストです。私たちはこの方によりその御名を広めて、すべての異邦人を信仰による従順へと導くために恵みを受けて使徒とされました。この異邦人の中にイエス・キリストのものとなるように召されたあなた方もいるのです。神に愛され、召されて聖なるものとなったローマの人たち一同へ、私たちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にあるように。八節から十五節。まずはじめにイエス・キリストを通してあなた方一同について私の神に感謝します。あなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからです。私は巫女の福音を述べ伝えながら心から神に仕えています。その神が証ししてくださることですが、私は祈る時にはいつもあなた方のことを思い起こし、何とかしていつかは神の御心によってあなた方のところへ行ける機会があるように願っています。あなた方にぜひ会いたいのは、霊の賜物をいくらかでも分け与えて力になりたいからです。あなた方のところで、あなた方と私が互いに持っている信仰によって励まし合いたいのです。兄弟たち、ぜひ知ってもらいたい。他の異邦人のところと同じく、あなた方のところでも何か実りを得たいと望んで、何回もそちらに行こうと企てながら、今日まで妨げられているのです。私はギリシャ人にも未開の人にも、知恵のある人にもない人にも果たすべき責任があります。それでローマにいるあなた方にもぜひ福音を告げ知らせたいのです。16節から17節。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。18節から32節。不義によって真理の働きを妨げる人間のあらゆる不信心と不義に対して、神は天から怒りを表されます。なぜなら、神について知り得る事柄は、彼らにも明らかだからです。神がそれを示されたのです。世界が作られた時から、目に見えない神の性質、つまり神の永遠の力と神性は被造物に現れており、これを通して神を知ることができます。したがって彼らには弁解の余地がありません。なぜなら神を知りながら神として崇めることも感謝することもせず、かえって虚しい思いにふけり、心が鈍く暗くなったからです。自分では知恵があると吹聴しながら愚かになり、滅びることのない神の栄光を滅び去る人間や鳥や獣や這う者などに似せた像と取り替えたのです。そこで神は、彼らが心の欲望によって不潔なことをするに任せられ、そのため彼らは互いにその体を辱めました。神の真理を偽りに変え、作り主の代わりに作られたものを拝んでこれに仕えたのです。作り主こそ永遠に褒めたたえられるべき方です。アーメン。それで神は彼らを恥ずべき情欲に任せられました。女は自然の関係を自然に求るものに変え、同じく男も女との自然の関係を捨てて互いに情欲を燃やし、男同士で恥ずべきことを行い、 その迷った行いの当然の報いを身に受けています。彼らは神を認めようとしなかったので、神は彼らを無価値な思いに渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。あらゆる不義、悪、むさぼり、悪意に満ち、妬み、殺意、不和、欺き、邪念にあふれ、陰口を言い、人をそしり、神を憎み、人を侮り、傲慢であり、大言を吐き、悪事を企み、親に逆らい、無知、不誠実、無情、無慈悲です。彼らは、このようなことを行う者が死に値するという神の定めを知っていながら、自分でそれを行うだけではなく、他人の同じ行為をも是認しています。第二章、一節から十六節。だから、すべて人を裁く者よ。弁解の余地はない。あなたは他人を裁きながら、実は自分自身を罪に定めている。あなたも人を裁いて同じことをしているからです。神はこのようなことを行う者を正しくお裁きになると私たちは知っています。このようなことをする者を裁きながら、自分でも同じことをしている者よ。あなたは神の裁きを逃れられると思うのですか？あるいは神の憐れみがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と寛容と忍耐とを軽んじるのですか？あなたは頑なで心を改めようとせず、神の怒りを自分のために蓄えています。この怒りは神が正しい裁きを行われる怒りの日に現れるでしょう。神は各々の行いに従ってお報いになります。すなわち、忍耐強く善を行い、栄光と誉れと不滅のものを求める者には永遠の命をお与えになり、反抗心に駆られ、真理ではなく不義に従う者には、怒りと憤りをお示しになります。すべて悪を行う者には、ユダヤ人はもとよりギリシャ人にも苦しみと悩みが下り、すべて善を行う者には、ユダヤ人はもとよりギリシャ人にも栄光と誉れと平和が与えられます。神は人を分け隔てなさいません。律法を知らないで罪を犯した者は皆、この律法と関係なく滅び、また律法のもとにあって罪を犯した者は皆、律法によって裁かれます。律法を聞く者が神の前で正しいのではなく、これを実行する者が義とされるからです。たとえ律法を持たない違法人も、律法の命じるところを自然に行えば、律法を持たなくとも自分自身が律法なのです。こういう人々は、律法の要求する事柄がその心に記されていることを示しています。彼らの良心もこれを証ししており、また心の思いも互いに責めたり弁明し合って同じことを示しています。そのことは、神が私の福音の告げる通り、人々の隠れた事柄をキリストイエスを通して裁かれる日に明らかになるでしょう。17節から29節。ところで、あなたはユダヤ人と名乗り、律法に頼り、神を誇りとし、その御心を知り、律法によって教えられて何をなすべきかをわきまえています。また、律法の中に、知識と真理が具体的に示されていると考え、盲人の案内者、闇の中にいる者の光、無知な者の導き手、未熟な者の教師であると自負しています。それならば、あなたは他人には教えながら自分には教えないのですか？盗むなと説きながら盗むのですか？姦淫するなと言いながら姦淫を行うのですか？偶像を忌み嫌いながら神殿を荒らすのですか？あなたは律法を誇りとしながら律法を破って神を侮っている。あなたたちのせいで神の名は異邦人の中で汚されていると書いてある通りです。あなたが受けた割礼も律法を守ればこそ意味があり、律法を破ればそれは割礼を受けていないのと同じです。だから 割礼を受けていない者が律法の要求を実行すれば、割礼を受けていなくても受けた者とみなされるのではないですか。そして体に割礼を受けていなくても律法を守る者があなたを裁くでしょう。あなたは律法の文字を所有し、割礼を受けていながら律法を破っているのですから。外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また肉に施された外見上の割礼が割礼ではありません。内面がユダヤ人である者こそユダヤ人であり、文字ではなく霊によって心に施された割礼こそ割礼なのです。その誉れは人からではなく神から来るのです。第三章、一節から八節。では、ユダヤ人の優れた点は何か、割礼の利益は何か。それはあらゆる面からいろいろ指摘できます。まず、彼らは神の言葉を委ねられたのです。それは一体どういうことか。彼らの中に不誠実な者たちがいたにせよ、その不誠実のせいで神の誠実が無にされるとでも言うのですか。決してそうではない。人はすべて偽り者であるとしても、神は真実な方であるとすべきです。あなたは言葉を述べるとき正しいとされ、裁きを受けるとき勝利を得られると書いてある通りです。しかし、私たちの不義が神の義を明らかにするとしたら、それに対して何と言うべきでしょう。人間の論法に従って言いますが、怒りを発する神は正しくないのですか。決してそうではない。もしそうだとしたら、どうして神は世をお裁きになることができましょう。またもし、私の偽りによって神の真実が一層明らかにされて神の栄光となるのであれば、なぜ私はなおも罪人として裁かれねばならないのでしょう。それにもしそうであれば、善が生じるために悪をしようとも言えるのではないでしょうか。私たちがこう主張していると抽象する人々がいますが、こういう者たちが罰を受けるのは当然です。9節から20節。ではどうなのか。私たちには優れた点があるのでしょうか。全くありません。すでに指摘したように、ユダヤ人もギリシャ人も皆罪のもとにあるのです。次のように書いてある通りです。正しい者はいない。一人もいない。悟る者もなく、神を探し求める者もいない。皆迷い、誰も彼も役に立たない者となった。善を行う者はいない。ただの一人もいない。彼らの喉は開いた墓のようであり、彼らは舌で人を欺き、その唇にはマムシの毒がある。口は呪いと苦味で満ち、足は血を流すのに早く、その道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。彼らの目には神への恐れがない。さて、私たちが知っているように、すべて律法の言うところは、律法のもとにいる人々に向けられています。それは、すべての人の口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するようになるためなのです。なぜなら、律法を実行することによっては、誰一人神の前で義とされないからです。律法によっては、罪の自覚しか生じないのです。21節から31節。ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。 このように神は忍耐してこられたが、今この時に義を示されたのは、ご自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです。では、人の誇りはどこにあるのか。それは取り除かれました。どんな法則によってか。行いの法則によるのか。そうではない。信仰の法則によってです。なぜなら、私たちは、人が義とされるのは律法の行いによるのではなく、信仰によると考えるからです。それとも、神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人の神でもないのですか。そうです。異邦人の神でもあります。実に神は唯一だからです。この神は、割礼のある者を信仰のゆえに義とし、割礼のない者をも信仰によって義としてくださるのです。それでは、私たちは信仰によって律法を無にするのか。決してそうではない。むしろ、律法を確立するのです。第四章、一節から十二節。では、肉による私たちの先祖、アブラハムは何を得たと言うべきでしょうか。もし、彼が行いによって義とされたのであれば、誇ってもよいが、神の前ではそれはできません。聖書には何と書いてありますか？アブラハムは神を信じた。それが彼の義と認められたとあります。ところで、働く者に対する報酬は恵みではなく、当然支払われるべきものとみなされています。しかし、不信心な者を義とされる方を信じる人は、働きがなくても、その信仰が義と認められます。同じようにダビデも、行いによらずに神から義と認められた人の幸いを、次のように称えています。不法が許され、罪を覆い隠された人々は幸いである。主から罪があるとみなされない人は幸いである。ではこの幸いは、割礼を受けた者だけに与えられるのですか？それとも、割礼のない者にも及びますか？私たちは言います。アブラハムの信仰が義と認められたのです。どのようにしてそう認められたのでしょうか？割礼を受けてからですか？それとも、割礼を受ける前ですか？割礼を受けてからではなく、割礼を受ける前のことです。アブラハムは、割礼を受ける前に、信仰によって義とされた証として、割礼の印を受けたのです。こうして彼は、割礼のないままに信じるすべての人の父となり、彼らも義と認められました。さらにまた、彼は割礼を受けた者の父、すなわち、単に割礼を受けているだけでなく、私たちの父アブラハムが、割礼以前に持っていた信仰の模範に従う人々の父ともなったのです。13節から25節。神は、アブラハムやその子孫に世界を受け継がせることを約束されたが、その約束は、律法に基づいてではなく、信仰による義に基づいてなされたのです。律法に頼る者が世界を受け継ぐのであれば、信仰はもはや無意味であり、約束は廃止されたことになります。実に、律法は怒りを招くものであり、律法のないところには違反もありません。したがって、信仰によってこそ世界を受け継ぐものとなるのです。恵みによって、アブラハムのすべての子孫、つまり、単に律法に頼るものだけでなく、彼の信仰に従う者も確実に約束に預かれるのです。彼は私たちすべての父です。私はあなたを多くの民の父と定めたと書いてある通りです。死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる神をアブラハムは信じ、その見前で私たちの父となったのです。彼は希望する術もなかった時に、なおも望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、多くの民の父となりました。その頃彼は、およそ100歳になっていて、 すでに自分の体が衰えており、そして妻サラの体も子を宿せないと知りながらも、その信仰が弱まりはしませんでした。彼は不信仰に陥って神の約束を疑うようなことはなく、むしろ信仰によって強められ神を賛美しました。神は約束したことを実現させる力もお持ちの方だと確信していたのです。だからまたそれが彼の義と認められたわけです。しかしそれが彼の義と認められたという言葉は、アブラハムのためだけに記されているのではなく、私たちのためにも記されているのです。私たちの主イエスを死者の中から復活させた方を信じれば、私たちも義と認められます。イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられたのです。第五章一節から十一節。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく、苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。敵であった時でさえ、御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさらです。それだけでなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を誇りとしています。今やこのキリストを通して和解させていただいたからです。十二節から二十一節。このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。すべての人が罪を犯したからです。律法が与えられる前にも罪は世にあったが、律法がなければ罪は罪と認められないわけです。しかしアダムからモーセまでの間にも、アダムの違反と同じような罪を犯さなかった人の上にさえ死は支配しました。実にアダムは来るべき方を前もって表すものだったのです。しかし恵みの賜物は罪とは比較になりません。一人の罪によって多くの人が死ぬことになったとすれば、なおさら神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みの賜物とは、多くの人に豊かに注がれるのです。この賜物は罪を犯した一人によってもたらされたようなものではありません。裁きの場合は一つの罪でも有罪の判決が下されますが、恵みが働くときには、いかに多くの罪があっても無罪の判決が下されるからです。一人の罪によってその一人を通して死が支配するようになったとすれば、なおさら神の恵みと義の賜物とを豊かに受けている人は、一人のイエス・キリストを通して生き支配するようになるのです。そこで一人の罪によってすべての人に有罪の判決が下されたように、一人の正しい行為によって すべての人が義とされて命を得ることになったのです。一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたように、一人の従順によって多くの人が正しいものとされるのです。律法が入り込んできたのは罪が増し加わるためでありました。しかし罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れました。こうして罪が死によって支配していたように、恵みも義によって支配しつつ、私たちの主イエス・キリストを通して永遠の命に導くのです。第六章一節から十四節。ではどういうことになるのか。恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうか。決してそうではない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きることができるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちが皆、またその死に預かるためにバプテスマを受けたことを。私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。そして死者の中から復活させられたキリストは、もはや死ぬことがないと知っています。死はもはやキリストを支配しません。キリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは神に対して生きておられるのです。このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。したがってあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて、体の欲望に従うようなことがあってはなりません。またあなた方の御体を不義のための道具として罪に任せてはなりません。かえって自分自身を死者の中から生き返ったものとして神に捧げ、また御体を義のための道具として神に捧げなさい。なぜなら罪はもはやあなた方を支配することはないからです。あなた方は律法のもとではなく恵みのもとにいるのです。15節から23節。ではどうなのか。私たちは律法のもとではなく恵みのもとにいるのだから、罪を犯してよいということでしょうか。決してそうではない。知らないのですか。あなた方は誰かに奴隷として従えば、その従っている人の奴隷となる。つまりあなた方は罪に仕える奴隷となって死に至るか、神に従順に仕える奴隷となって義に至るか、どちらかなのです。しかし神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、今は伝えられた教えの規範を受け入れ、それに心から従うようになり、罪から解放され義に仕えるようになりました。あなた方の肉の弱さを考慮して分かりやすく説明しているのです。かつて自分の御体を汚れと不法の奴隷として不法の中に生きていたように、今これを義の奴隷として捧げて聖なる生活を送りなさい。あなた方は罪の奴隷であった時は義に対しては自由の身でした。 ではその頃どんな実りがありましたか。あなた方が今では恥ずかしいと思うものです。それらの行き着くところは死に他ならない。あなた方は今は罪から解放されて神の奴隷となり、聖なる生活の実を結んでいます。行き着くところは永遠の命です。罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのです。第七章一節から六節。それとも兄弟たち、私は律法を知っている人々に話しているのですが、律法とは人を生きている間だけ支配するものであることを知らないのですか。結婚した女は夫の生存中は律法によって夫に結ばれているが、夫が死ねば自分を夫に結びつけていた律法から解放されるのです。したがって夫の生存中他の男と一緒になれば貫通の女と言われますが、夫が死ねばこの律法から自由なので、他の男と一緒になっても貫通の女とはなりません。ところで兄弟たち、あなた方もキリストの体に結ばれて律法に対しては死んだものとなっています。それはあなた方が他の方、つまり死者の中から復活させられた方のものとなり、こうして私たちが神に対して身を結ぶようになるためなのです。私たちが肉に従って生きている間は、罪へ誘う欲情が律法によって五体の中に働き、死に至る身を結んでいました。しかし今は、私たちは自分を縛っていた律法に対して死んだものとなり、律法から解放されています。その結果、文字に従う古い生き方ではなく、霊に従う新しい生き方で使えるようになっているのです。七節から二十五節。では、どういうことになるのか。律法は罪であろうか。決してそうではない。しかし、律法によらなければ、私は罪を知らなかったでしょう。例えば、律法が、むさぼるなと言わなかったら、私はむさぼりを知らなかったでしょう。ところが、罪は掟によって機会を得、あらゆる種類のむさぼりを私のうちに起こしました。律法がなければ罪は死んでいるのです。私はかつては律法と関わりなく生きていました。しかし、掟が登場したとき、罪が生き返って私は死にました。そして、命をもたらすはずの掟が死に導くものであることがわかりました。罪は掟によって機会を得、私を欺き、そして掟によって私を殺してしまったのです。こういうわけで、律法は聖なるものであり、掟も聖であり、正しく、そして良いものなのです。それでは、良いものが私にとって死をもたらすものとなったのだろうか。決してそうではない。実は、罪がその正体を表すために、良いものを通して私に死をもたらしたのです。このようにして、罪は限りなく邪悪なものであることが、掟を通して示されたのでした。私たちは、律法が霊的なものであると知っています。しかし、私は肉の人であり、罪に売り渡されています。私は自分のしていることがわかりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。もし望まないことを行っているとすれば、律法を良いものとして認めているわけになります。そして、そういうことを行っているのは、もはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。私は自分の内には、つまり私の肉には、善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意志はありますが、それを実行できないからです。私は 自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。それで善をなそうと思う自分にはいつも悪がつきまとっているという法則に気づきます。内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の五体にはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体のうちにある罪の法則の虜にしているのがわかります。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から、誰が私を救ってくれるでしょうか。私たちの主、イエス・キリストを通して、神に感謝いたします。このように、私自身は、心では神の律法に仕えていますが、肉では罪の法則に仕えているのです。第八章、一節から十七節。したがって、今やキリストイエスに結ばれている者は、罪に定められることはありません。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が、罪と死との法則からあなたを解放したからです。肉の弱さのために律法が成し得なかったことを、神はしてくださったのです。つまり、罪を取り除くために、御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。それは肉ではなく、霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためでした。肉に従って歩む者は肉に属することを考え、霊に従って歩む者は霊に属することを考えます。肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和であります。なぜなら、肉の思いに従う者は神に敵対しており、神の律法に従っていないからです。従い得ないのです。肉の支配下にある者は神に喜ばれるはずがありません。神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。キリストの霊を持たない者は、キリストに属していません。キリストがあなた方のうちにおられるならば、体は罪によって死んでいても、霊は義によって命となっています。もし、イエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方は、あなた方のうちに宿っているその霊によって、あなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。それで兄弟たち、私たちには一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。肉に従って生きるなら、あなた方は死にます。しかし、霊によって体の仕業を断つならば、あなた方は生きます。神の霊によって導かれる者は皆、神の子なのです。あなた方は、人を奴隷として、再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって、私たちは、アッバ、父よ、と呼ぶのです。この霊こそは、私たちが神の子供であることを、私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。もし子供であれば、相続人でもあります。神の相続人、しかも、キリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら、共にその栄光をも受けるからです。十八節から三十節。現在の苦しみは、将来私たちに表されるはずの栄光に比べると、取るに足りないと私は思います。被造物は神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意志によるものではなく、服従させた方の意志によるものであり、 同時に希望も持っています。つまり、被造物も、いつか滅びへの霊族から解放されて、神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからです。被造物がすべて今日まで、共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを、私たちは知っています。被造物だけでなく、霊の初報をいただいている私たちも、神の子とされること、つまり、体のあがなわれることを、心の中でうめきながら待ち望んでいます。私たちは、このような希望によって救われているのです。見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見ているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら忍耐して待ち望むのです。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。人の心を見抜く方は、霊の思いが何であるかを知っておられます。霊は、神の御心に従って、聖なる者たちのために取りなしてくださるからです。神を愛する者たち、つまり、ご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように、共に働くということを私たちは知っています。神は前もって知っておられた者たちを、巫女の姿に似た者にしようとあらかじめ定められました。それは、巫女が多くの兄弟の中で長子となられるためです。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。31節から39節。では、これらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのために、その御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か、苦しみか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か。私たちは、あなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように乱れている、と書いてある通りです。しかし、これらすべてのことにおいて、私たちは、私たちを愛してくださる方によって、輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も、命も、天使も、支配する者も、現在の者も、未来の者も、力ある者も、高いところにいる者も、低いところにいる者も、他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスによって示された神の愛から、私たちを引き離すことはできないのです。第9章1節から18節。私は、キリストに結ばれた者として、真実を語り、偽りは言わない。私の両親も聖霊によって証ししていることですが、私には深い悲しみがあり、私の心には絶え間ない痛みがあります。私自身、兄弟たち、つまり、肉による同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられたものとなっても良いとさえ思っています。彼らはイスラエルの民です。神の子としての身分、栄光、契約、律法、礼拝、約束は彼らのものです。 先祖たちも彼らのものであり、肉によればキリストも彼らから出られたのです。キリストは万物の上におられる、永遠に褒めたたえられる神、アーメン。ところで、神の言葉は決して効力を失ったわけではありません。イスラエルから出た者が皆イスラエル人ということにはならず、また、アブラハムの子孫だからといって、皆がその子供ということにはならない。かえって、イサクから生まれる者があなたの子孫と呼ばれる。すなわち、肉による子供が神の子供なのではなく、約束に従って生まれる子供が子孫とみなされるのです。約束の言葉は、来年の今頃に私は来る。そして、さらには男の子が生まれるというものでした。それだけではなく、リベカが一人の人、つまり私たちの父、イサクによって身ごもった場合にも同じことが言えます。その子供たちがまだ生まれもせず、良いことも悪いこともしていないのに、兄は弟に仕えるであろうとリベカに告げられました。それは自由な選びによる神の計画が人の行いにはよらず、お召しになる方によって進められるためでした。私はヤコブを愛し、エサウを憎んだと書いてある通りです。ではどういうことになるのか。神に不義があるのか。決してそうではない。神はモーセに、私は自分が憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむと言っておられます。したがって、これは人の意志や努力ではなく、神の憐れみによるものです。聖書にはファラオについて、私があなたを立てたのは、あなたによって私の力を表し、私の名を全世界に告げ知らせるためであると書いてあります。このように、神はご自分が憐れみたいと思うものを憐れみ、かたくなにしたいと思うものをかたくなにされるのです。19節から29節。ところであなたは言うでしょう。ではなぜ神はなおも人を責められるのだろうか。誰が神の御心に逆らうことができようかと。人よ、神に口答えするとはあなたは何者か。作られたものが作ったものに、どうして私をこのように作ったのかと言えるでしょうか。焼き物師は同じ粘土から一つを尊いことに用いる器に、一つを尊くないことに用いる器に作る権限があるのではないか。神はその怒りを示し、その力を知らせようとしておられたが、怒りの器として滅びることになっていた者たちを、寛大な心で耐え忍ばれたとすれば、それも、憐れみの器として栄光を与えようと準備しておられた者たちに、ご自分の豊かな栄光をお示しになるためであったとすれば、どうでしょう。神は、私たちを憐れみの器として、ユダヤ人からだけでなく、異邦人の中からも召し出してくださいました。ホセアの書にも、次のように述べられています。私は自分の民でないものを私の民と呼び、愛されなかったものを愛された者と呼ぶ。あなたたちは私の民ではないと言われたその場所で、彼らは生ける神の子らと呼ばれる。また、イザヤはイスラエルについて叫んでいます。たとえイスラエルの子らの数が海辺の砂のようであっても、残りの者が救われる。主は地上において完全に、しかも速やかに言われたことを行われる。それはまた、イザヤがあらかじめこう告げていた通りです。万軍の主が私たちに子孫を残されなかったら、私たちはソドムのようになり、ゴモラのようにされたであろう。30節から33節。では、どういうことになるのか。 義を求めなかった異邦人が義、しかも信仰による義を得ました。しかし、イスラエルは義の律法を追い求めていたのに、その律法に達しませんでした。なぜですか？イスラエルは信仰によってではなく、行いによって達せられるかのように考えたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。これを信じる者は失望することがない、と書いてある通りです。第十章、一節から四節。兄弟たち、私は彼らが救われることを心から願い、彼らのために神に祈っています。私は彼らが熱心に神に仕えていることを証ししますが、この熱心さは正しい認識に基づくものではありません。なぜなら、神の義を知らず、自分の義を求めようとして、神の義に従わなかったからです。キリストは律法の目標であります。信じる者すべてに義をもたらすために。五節から二十一節。モーセは、律法による義について、掟を守る人は、掟によって生きると記しています。しかし、信仰による義については、こう述べられています。心の中で、誰が天に昇るかと言ってはならない。これは、キリストを引き下ろすことに他なりません。また、誰が底なしの淵に下るかと言ってもならない。これは、キリストを死者の中から引き上げることになります。では、何と言われているのだろうか。御言葉は、あなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にある。これは、私たちが述べ伝えている信仰の言葉なのです。口で、イエスは主であると公に言い表し、心で、神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に、人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。聖書にも、主を信じる者は誰も失望することがないと書いてあります。ユダヤ人とギリシャ人の区別はなく、すべての人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからです。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。ところで、信じたことのない方をどうして呼び求められよう。聞いたことのない方をどうして信じられよう。また、述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう。使わされないでどうして述べ伝えることができよう。良い知らせを伝える者の足は、なんと美しいことかと書いてある通りです。しかし、すべての人が福音に従ったのではありません。イザヤは、主よ、誰が私たちから聞いたことを信じましたかと言っています。実に信仰は、聞くことにより、しかも、キリストの言葉を聞くことによって始まるのです。それでは尋ねよう。彼らは聞いたことがなかったのだろうか。もちろん聞いたのです。その声は全地に響き渡り、その言葉は世界の果てにまで及ぶのです。それでは尋ねよう。イスラエルはわからなかったのだろうか。このことについては、まずモーセが、私は私の民でない者のことであなた方に妬みを起こさせ、愚かな民のことであなた方を怒らせようと言っています。イザヤも大胆に、私は私を探さなかった者たちに見出され、私を尋ねなかった者たちに自分を表したと言っています。しかし、イスラエルについては、私は不従順で反抗する民に一日中手を差し伸べたと言っています。 第11章、1節から10節。では尋ねよう。神はご自分の民を退けられたのであろうか。決してそうではない。私もイスラエル人で、アブラハムの子孫であり、ベニヤ民族のものです。神は前もって知っておられたご自分の民を退けたりなさいませんでした。それとも、エリアについて聖書に何と書いてあるか、あなた方は知らないのですか。彼は、イスラエルを神にこう訴えています。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊しました。そして、私だけが残りましたが、彼らは私の命を狙っています。しかし、神は彼に何と告げているか。私はバールにひざまずかなかった7000人を自分のために残しておいたと告げておられます。同じように、現に今も恵みによって選ばれたものが残っています。もしそれが恵みによるとすれば、行いにはよりません。もしそうでなければ、恵みはもはや恵みではなくなります。ではどうなのか。イスラエルは求めているものを得ないで、選ばれたものがそれを得たのです。他のものは頑なにされたのです。神は彼らに鈍い心、見えない目、聞こえない耳を与えられた。今日に至るまで、と書いてある通りです。ダビデもまた言っています。彼らの食卓は自分たちの罠となり、網となるように。つまずきとなり、罰となるように。彼らの目はくらんで見えなくなるように。彼らの背をいつも曲げておいてください。11節から24節。では尋ねよう。ユダヤ人がつまずいたとは、倒れてしまったということなのか。決してそうではない。かえって、彼らの罪によって、異邦人に救いがもたらされる結果になりましたが、それは彼らに妬みを起こさせるためだったのです。彼らの罪が世の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのであれば、まして彼らが皆救いに預かるとすれば、どんなにか素晴らしいことでしょう。では、あなた方異邦人に言います。私は異邦人のための使徒であるので、自分の務めを光栄に思います。何とかして自分の同胞に妬みを起こさせ、その幾人かでも救いたいのです。もし彼らの捨てられることが世界の和解となるならば、彼らが受け入れられることは死者の中からの命でなくて何でしょう。麦の発穂が聖なるものであれば、練り子全体もそうであり、根が聖なるものであれば、枝もそうです。しかし、ある枝が折り取られ、野生のオリーブであるあなたが、その代わりに接ぎ木され、根から豊かな養分を受けるようになったからといって、折り取られた枝に対して誇ってはなりません。誇ったところで、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。するとあなたは、枝が折り取られたのは、私が接ぎ木されるためだったと言うでしょう。その通りです。ユダヤ人は不信仰のために折り取られましたが、あなたは信仰によって立っています。思い上がってはなりません。むしろ恐れなさい。神は自然に生えた枝を容赦されなかったとすれば、おそらくあなたをも容赦されないでしょう。だから、神の慈しみと厳しさを考えなさい。倒れた者たちに対しては厳しさがあり、神の慈しみにとどまる限り、あなたに対しては慈しみがあるのです。もしとどまらないなら、あなたも切り取られるでしょう。彼らも不信仰にとどまらないならば、接ぎ木されるでしょう。神は彼らを再び接ぎ木することがおできになるのです。もしあなたが、 もともと野生であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されているオリーブの木に接ぎ木されたとすれば、まして元からこのオリーブの木についていた枝は、どれほどたやすく元の木に接ぎ木されることでしょう。25節から36節。兄弟たち、自分を賢い者とうぬぼれないように、次のような秘められた計画をぜひ知ってもらいたい。すなわち、一部のイスラエル人が頑なになったのは、異邦人全体が救いに達するまでであり、こうして全イスラエルが救われるということです。次のように書いてある通りです。救う方がシオンから来て、ヤコブから不信心を遠ざける。これこそ、私が彼らの罪を取り除くときに、彼らと結ぶ私の契約である。福音について言えば、イスラエル人はあなた方のために神に敵対していますが、神の選びについて言えば、先祖たちのおかげで神に愛されています。神の賜物と招きとは取り消されないものなのです。あなた方は、かつては神に不従順でしたが、今は彼らの不従順によって憐れみを受けています。それと同じように、彼らも今はあなた方が受けた憐れみによって不従順になっていますが、それは彼ら自身も今憐れみを受けるためなのです。神はすべての人を不従順の状態に閉じ込められましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。ああ、神の富と知恵と知識のなんと深いことか。誰が神の定めを極め尽くし、神の道を理解し尽くせよう。一体誰が主の心を知っていたであろうか。誰が主の相談相手であっただろうか。誰がまず主に与えてその報いを受けるであろうか。すべてのものは神から出て、神によって保たれ、神に向かっているのです。栄光が神に永遠にありますように。アーメン。第十二章、一節から八節。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に倣ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。私に与えられた恵みによって、あなた方一人一人に言います。自分を過大に評価してはなりません。むしろ、神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて、慎み深く評価すべきです。というのは、私たちの一つの体は、多くの部分から成り立っていても、すべての部分が同じ働きをしていないように、私たちも数は多いが、キリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのです。私たちは、与えられた恵みによって、それぞれ異なった賜物を持っていますから、予言の賜物を受けていれば、信仰に応じて予言し、奉仕の賜物を受けていれば、奉仕に専念しなさい。また、教える人は教えに、進める人は進めに精を出しなさい。施しをする人は惜しまず施し、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は心よく行いなさい。九節から二十一節。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れず、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望をもって喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。 聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって、呪ってはなりません。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。互いに思いを一つにし、高ぶらず、身分の低い人々と交わりなさい。自分を賢い者とうぬぼれてはなりません。誰に対しても、悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できれば、せめてあなた方は、すべての人と平和に暮らしなさい。愛する人たち、自分で復讐せず、神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてあります。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば、燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく、善をもって悪に勝ちなさい。第十三章、一節から七節。人は皆、上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威は、すべて神によって建てられたものだからです。従って、権威に逆らう者は、神の定めに背くことになり、背く者は、自分の身に裁きを招くでしょう。実際、支配者は、善を行う者にはそうではないが、悪を行う者には恐ろしい存在です。あなたは、権威者を恐れないことを願っている。それなら、善を行いなさい。そうすれば、権威者から褒められるでしょう。権威者は、あなたに善を行わせるために、神に仕えるものなのです。しかし、もし悪を行えば、恐れなければなりません。権威者は、いたずらに剣を帯びているのではなく、神に仕えるものとして、悪を行う者に怒りを持って報いるのです。だから、怒りを逃れるためだけでなく、良心のためにもこれに従うべきです。あなた方が貢ぎを納めているのもそのためです。権威者は神に仕えるものであり、そのことに励んでいるのです。すべての人々に対して自分の義務を果たしなさい。貢ぎを納めるべき人には貢ぎを納め、税を納めるべき人には税を納め、恐るべき人は恐れ、敬うべき人は敬いなさい。八節から十節。互いに愛し合うことのほかは、誰に対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は、律法を全うしているのです。姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな。そのほかどんな掟があっても、隣人を自分のように愛しなさいという言葉に要約されます。愛は隣人に悪を行いません。だから、愛は律法を全うするものです。十一節から十四節。さらに、あなた方は今がどんな時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時が、すでに来ています。今や、私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいているからです。夜は更け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけましょう。日中を歩むように品位を持って歩もうではありませんか。酒宴と酩酊、淫乱と公職、争いと妬みを捨て、主イエス・キリストを身にまといなさい。欲望を満足させようとして、肉に心を用いてはなりません。第十四章、一節から十二節。信仰の弱い人を受け入れなさい。その考えを批判してはなりません。何を食べても良いと信じている人もいますが、弱い人は野菜だけを食べているのです。 食べる人は食べない人を軽蔑してはならないし、また食べない人は食べる人を裁いてはなりません。神はこのような人をも受け入れられたからです。他人の召使いを裁くとは、一体あなたは何者ですか？召使いが立つのも倒れるのも、その主人によるのです。しかし、召使いは立ちます。主は、その人を立たせることがおできになるからです。ある日を他の日よりも尊ぶ人もいれば、すべての日を同じように考える人もいます。それは、各自が自分の心の確信に基づいて決めるべきことです。特定の日を重んじる人は、主のために重んじる。食べる人は主のために食べる。神に感謝しているからです。また食べない人も主のために食べない。そして神に感謝しているのです。私たちの中には、誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは、生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって、生きるにしても死ぬにしても、私たちは主のものです。キリストが死に、そして生きたのは、死んだ人にも生きている人にも主となられるためです。それなのに、なぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか？また、なぜ兄弟を侮るのですか？私たちは皆、神の裁きの座の前に立つのです。こう書いてあります。主は言われる。私は生きている。すべての膝は私の前にかがみ、すべての舌が神を褒めたたえると。それで、私たちは一人一人、自分のことについて神に申し述べることになるのです。13節から23節。したがって、もう互いに裁き合わないようにしよう。むしろ、つまずきとなるものや、妨げとなるものを、兄弟の前に置かないように決心しなさい。それ自体で汚れたものは何もないと、私は主イエスによって知り、そして確信しています。汚れたものだと思うならば、それはその人にだけ汚れたものです。あなたの食べ物について、兄弟が心を痛めるならば、あなたはもはや愛に従って歩んでいません。食べ物のことで兄弟を滅ぼしてはなりません。キリストはその兄弟のために死んでくださったのです。ですから、あなた方にとって良いことがそしりの種にならないようにしなさい。神の国は飲み食いではなく、聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのです。このようにしてキリストに仕える人は、神に喜ばれ、人々に信頼されます。だから、平和や互いの向上に役立つことを追い求めようではありませんか。食べ物のために神の働きを無にしてはなりません。すべては清いのですが、食べて人を罪に誘う者には悪いものとなります。肉も食べなければ、葡萄酒も飲まず、その他、兄弟を罪に誘うようなことをしないのが望ましい。あなたは自分が抱いている確信を、神の御前で心の内に持っていなさい。自分の決心にやましさを感じない人は幸いです。疑いながら食べる人は、確信に基づいて行動していないので、罪に定められます。確信に基づいていないことは、すべて罪なのです。第十五章、一節から六節。私たち強い者は、強くない者の弱さを担うべきであり、自分の満足を求めるべきではありません。おのおの善を行って隣人を喜ばせ、互いの向上に努めるべきです。キリストも、ご自分の満足はお求めになりませんでした。あなたをそしる者のそしりが、私に降りかかったと書いてある通りです。 かつて書かれた事柄は、すべて私たちを教え導くためのものです。それで私たちは、聖書から忍耐と慰めを学んで、希望を持ち続けることができるのです。忍耐と慰めの源である神が、あなた方にキリストイエスに倣って、互いに同じ思いを抱かせ、心を合わせ、声を揃えて、私たちの主イエス・キリストの神であり、父である方を讃えさせてくださいますように。7節から13節。だから、神の栄光のために、キリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに相手を受け入れなさい。私は言う。キリストは神の真実を表すために、割礼ある者たちに仕えるものとなられたのです。それは、先祖たちに対する約束を確証されるためであり、異邦人が神をその憐れみのゆえに讃えるようになるためです。そのため、私は異邦人の中であなたを讃え、あなたの名を褒め歌おうと書いてある通りです。また、異邦人よ、主の民と共に喜べと言われ、さらに、すべての異邦人よ、主を讃えよ、すべての民は主を賛美せよと言われています。また、イザヤはこう言っています。エッサイの根から芽が現れ、異邦人を治めるために立ち上がる。異邦人は彼に望みをかける。希望の源である神が信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とであなた方を満たし、聖霊の力によって希望に満ち溢れさせてくださるように。14節から21節。兄弟たち、あなた方自身は善意に満ち、あらゆる知識で満たされ、互いに戒め合うことができると、この私は確信しています。記憶を新たにしてもらおうと、この手紙では、ところどころかなり思い切って書きました。それは、私が神から恵みをいただいて、異邦人のためにキリストイエスに仕えるものとなり、神の福音のために祭司の役を務めているからです。そしてそれは、異邦人が聖霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる供え物となるために他なりません。そこで私は、神のために働くことをキリストイエスによって誇りに思っています。キリストが私を通して働かれたこと以外は、あえて何も申しません。キリストは、異邦人を神に従わせるために、私の言葉と行いを通して、また、印や奇跡の力、神の霊の力によって働かれました。こうして私は、エルサレムからイリリコン州まで巡って、キリストの福音をあまねく述べ伝えました。このように、キリストの名がまだ知られていないところで福音を告げ知らせようと、私は熱心に努めてきました。それは、他人の築いた土台の上に立てたりしないためです。彼のことを告げられていなかった人々が見、聞かなかった人々が悟るであろう、と書いてある通りです。22節から33節。こういうわけで、あなた方のところに何度も行こうと思いながら、妨げられてきました。しかし今は、もうこの地方に働く場所がなく、その上、何年も前からあなた方のところに行きたいと切望していたので、イスパニアに行くとき、尋ねたいと思います。途中であなた方に会い、まずしばらくの間でも、あなた方と共にいる喜びを味わってから、イスパニアへ向けて送り出してもらいたいのです。しかし今は、聖なる者たちに仕えるためにエルサレムへ行きます。マケドニア州とアカイア州の人々が、エルサレムの聖なる者たちの中の貧しい人々を援助することに、喜んで同意したからです。彼らは喜んで同意しましたが、実はそうする義務もあるのです。異邦人は、 その人たちの霊的なものに預かったのですから、肉のもので彼らを助ける義務があります。それで、私はこのことを済ませてから、つまり、募金の成果を確実に手渡した後、あなた方のところを経て、イスパニアに行きます。その時には、キリストの祝福をあふれるほど持って、あなた方のところに行くことになると思っています。兄弟たち、私たちの主イエス・キリストによって、また、霊が与えてくださる愛によってお願いします。どうか私のために、私と一緒に神に熱心に祈ってください。私がユダヤにいる不信の者たちから守られ、エルサレムに対する私の奉仕が聖なる者たちに歓迎されるように。こうして神の御心によって喜びのうちにそちらへ行き、あなた方のもとで行こうことができるように。平和の源である神があなた方一同と共におられるように。アーメン。第十六章、一節から二十四節。ケンクレアイの教会の奉仕者でもある、私たちの姉妹フェベを紹介します。どうか聖なる者たちにふさわしく、また主に結ばれている者らしく彼女を迎え入れ、あなた方の助けを必要とするなら、どんなことでも助けてあげてください。彼女は、多くの人々の援助者、特に私の援助者です。キリストイエスに結ばれて、私の協力者となっているプリスカとアキラによろしく。命がけで私の命を守ってくれたこの人たちに、私だけでなく、異邦人のすべての教会が感謝しています。また、彼らの家に集まる教会の人々にもよろしく伝えてください。私の愛するエパイネトによろしく。彼はアジア州でキリストに捧げられた初穂です。あなた方のために非常に苦労したマリアによろしく。私の同胞で一緒に囚われの身となったことのあるアンドロニコとユニアスによろしく。この二人は使徒たちの中で目立っており、私より前にキリストを信じる者になりました。主に結ばれている愛するアンプリアトによろしく。私たちの協力者としてキリストに仕えているウルバノ、および私の愛するスタキスによろしく。真のキリスト信者アペレによろしく。アリストブロケの人々によろしく。私の同胞ヘロディオンによろしく。ナルキソ家の中で主を信じている人々によろしく。主のために苦労して働いているトリファイナとトリフォサによろしく。主のために非常に苦労した愛するペルシスによろしく。主に結ばれている選ばれた者ルフォス、およびその母によろしく。彼女は私にとっても母なのです。アシンクリト、フレゴン、ヘルメス、パトロバ、ヘルマス、および彼らと一緒にいる兄弟たちによろしく。フィロロゴとユリアに、ネレウスとその姉妹、またオリンパ、そして彼らと一緒にいる聖なる者たち一同によろしく。あなた方も聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。キリストのすべての教会があなた方によろしくと言っています。兄弟たち、あなた方に勧めます。あなた方の学んだ教えに反して、不和やつまずきをもたらす人々を警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。こういう人々は、私たちの主であるキリストに仕えないで、自分の腹に仕えている。そして、うまい言葉や、へつらいの言葉によって、純朴な人々の心を欺いているのです。あなた方の従順は皆に知られています。だから私はあなた方のことを喜んでいます。なおその上、善に悟く、悪には疎くあることを望みます。 平和の源である神は間もなく、サタンをあなた方の足の下で打ち砕かれるでしょう。私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にあるように。私の協力者テモテ、また同胞のルキオ、ヤソン、ソシパトロがあなた方によろしくと言っています。この手紙を筆記した私テルティオが、キリストに結ばれている者としてあなた方に挨拶いたします。私とこちらの教会全体が世話になっている家の主人、ガイオがよろしくとのことです。市の経理係エラストと兄弟のクアルトがよろしくと言っています。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方一同と共にあるように。25節から27節。神は私の福音、すなわちイエス・キリストについての宣教によってあなた方を強めることがおできになります。この福音は、世々にわたって隠されていた秘められた計画を掲示するものです。その計画は今や表されて、永遠の神の命令のままに、預言者たちの書き物を通して信仰による従順に導くため、すべての異邦人に知られるようになりました。この知恵ある唯一の神に、イエス・キリストを通して栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。